詩編の74編です。これは、はっきりした内容を持っているのですね。それはどういうことでわかるかといえば、この中の、3節にあるようなですね、永遠の廃墟となってしまった、敵は政治のすべてに災いをもたらした、こういったところですね。あなたに100万買うもの、別に、神に逆らってこの、ユダの民に襲いかかってきた明確な敵がおったわけですね。そして死聖所の中、要するに神殿の一番大事なようなところでもですね、平気でそこを犯して侵入して破壊し尽くしたということです。で、その後もですね、非常にリアルなところありますね。6節に、その武器を持ってですね、そしてその神殿の大切な飾り物を全部破壊していって聖所に火までつけて焼いてしまったと、こういうふうに神殿を徹底的に破壊したということだったんです。で、この地にある街道も全て焼き払ったと。これは非常に具体的なことで、イスラエルの歴史上こういうふうなことが起こったのは2回ほどあるわけです。で、その1回は紀元前587年のバビロニア、新バビロニア帝国ですね。それが攻めてきた時です。紀元前の587年というのは、シンバビロニアの帝国の首都をバビロンというんですけど、そのバビロンからの軍が来てですね、そしてこんな風に、彼がソロモンの建てた神殿以来何百年と守ってきた神殿を徹底して破壊してしまったということですね。破壊して、それから王も連れ去ってたくさんの人が殺されて、王も目をえぐり出されたりしてですね、子供の前に、そして遠いところに連れて行かれたと。で、たくさんの人がバビロンまで連れて行かれたということが587年にあったわけです。で、それから、ずっとあとですね、400年ほども後になってですね、アンティオコス・エピファーネスという、これはダニエル書にもこのアンティオコス・エピファーネスがユダの民に襲いかかって、徹底して迫害した。これは旧約聖書の続編のマカベア書に詳しく書いてあるわけですね。その迫害の非常に具体的な状況で、マカベア書っていうのは第1と第2と相当なスペースがあるほどにですね、そのアンティオコス・エピファーネスの迫害が非常に激しかったわけです。そしてやはりこのように神殿も壊して、律法、旧約聖書の書を持っているものがあったら全部これを焼いてしまえと。で、彼らが絶対に食べようとしなかった豚肉をですね、口に落ち込んででも食べさせるとか、安息日を守ったりしよったらですね、全部取られてくると。改めなかったら殺してしまうという、非常に激しい迫害があったわけなんですね。その紀元前168年、のアンティオコス・エピファーネスの迫害の時代で、どちらかというのは何もこの手がかりがないということで、こういうふうなことが起こったのはその歴史の中で2回だったわけですから、そちらのどれかだというふうに言われているわけです。まあ、そういうふうに、いずれにしてもですね、民族的国家的なもう存亡の危機っていうですね、非常に、大変なことが起こったわけです。で、そういう具体的な彼らの国家的な、あるいは社会的、政治的に大事件、これほど大規模に徹底的にですね、迫害されたのは民族の時としては、ここに住んでからですね、ダビデ以来も初めてだったわけですね。そういう時に作られた詩だったわけです。ですから、日本にですね、こういった経験というのはもう、蒙古はですね、1271年とかに来たわけですね。1281年、でも蒙古が来た時にちょうど台風のシーズンになってですね、陸上での戦闘とかこんなに、都市を焼き払うこと全くなかったわけですね。で、長い日本の歴史の中でですね、都市が焼き払われたり、こんなふうにひどい目に どうなるか、滅びるかもしれないとかいう恐れが出てきたのは歴史の中でただ1回だけなんですね。第二次世界大戦で、これもですね、敵軍が行くなり来たんではなくて、日本がまずアメリカに攻撃して東南アジア、中国を全面的に占領していこうとした、それの報復としてアメリカが空襲をしてきたわけですね。上陸というのは沖縄だけで済んだわけですけど、これで済まなかったらずっと九州、四国も上陸して、上からの爆弾と陸上とでも徹底的にですね、それは死んでいったと思います。よく問題にされる原爆で、落とさなかったら、落としたのは非常に悪い、落とさなかったらそういうふうに東京を大都市に殲滅していかれてですね、降伏するまで殲滅するということになったらですね、これは広島原爆で死んだ20万、長崎で10万とかよりももっと多い人が死んでしまったかもしれないということもあるんですね。だからどっちにしても原爆が落ちても落ちなくても、おびただしい人の犠牲がどちらにしても起こったわけです。陸上戦争になっていくと。ですから、そういう戦争そのものをですね、仕掛けることも報復することも両方がやめない限りはそういう悲劇が起こるということなんですけど、まあ、そういうふうに非常に歴史的にもですね、日本でもこんなことは1回しか経験してない。まあ、ここのエルサレムのように陸上でこんなふうにですね、徹底して首都が破壊されたいうのは上陸してきてそれはもうないですね。それからの爆撃でそうなったわけなんですけど、だからこの最初の説でですね、なぜ永遠に突き放したのかとも言われるぐらいに、もうこれは回復不可能ではないかと、そういうような状況になったんですね。それにもかかわらずですね、この背後には神様が怒られたんだと、自分たちに神様が何らかのことでですね、こんな厳しい裁きを与えられたと。だけどなぜそんなにまでされるんですかというふうにですね、どんなことがあってもこの神様っていうことと結びつけて受け止めようとしているということです。いや、はるか昔からご自分、神様のためであったではないですかと。で、神へのこの信仰というですね、一番大事なものをずっと受け継がせるために特に贖い取った。そのためだったのに、どうしてこんなひどい目に徹底的な痛みに合わせるんですかと。まあ、こういうふうに、この現状のですね、荒廃した、焼かれたり破壊されたり、たくさんの人が殺されていくのを見てですね、全然変化が起こらなかったらですね、本当に神様おるのかと思うんですが、神様おらないとは言ってないんですね。ここが、まあ、この聖書の民の非常にこの神様をどこまででも見つめっていう姿勢があるわけです。神様は結局おらなかったんじゃなくて、おられるけども、私たち自分たちまで自分分からない理由によって突き放されたんだと、捨てられたんだという気持ちなんですね。あのイエス様が最後に叫んだという我が神が我が神どうして私を捨てたのかというと、こういう点と似た響きがあるわけです。どうして突き放してしまったのか、どうして捨てたのですかと、そういうふうに神様に訴えたというところです。だから我々は戦後生まれであればですね、この激しい大空襲も経験してないから、こんなにですね、一番大事な年がもう徹底して敵軍によって攻撃されて焼かれて殺されていくという状況を目の当たりにしたことはないわけですね。その時どんなふうな気持ちになるかっていうのは、とてもこういう全く戦争の後のなき時代に座った我々にとってはですね、非常に直感的にその非常な危機というものですね、絶望的な状況というものをピンとくるようにですね、想像することは難しいわけですね。だけども社会的な性的なですね、単に一人一人の心の問題とまた別に大きな社会的な大混乱にあっても、このように死が作られていったというわけですね。で、そこでですね、どういうふうにしてこの人はこの絶望的状態から神様に気持ちを向けていったのかっていう跡がわかるわけです。だからそういう意味ではこれはですね、今から2500、600年前か、ないしは2200年も前の人の心のですね、いわば化石ようなものなんですね。そういう意味で、 昔の人の心のある部分がずっと今まで2000年以上も残されてきているのが分かります。で、まあ、9節以降ですね、今は預言者もいないと。確かにですね、バビロンの捕囚の時にもエルサレムに、多くの人たちはですね、預言者、本当の預言者いないと思ったわけですが、この時にはですね、でもエレミアがおったわけですね。で、マカビアの時にはですね、預言者というよりも人はおらなかったわけです。そういうところからこれはですね、この紀元前168年のアンティオコス一派の時じゃないかと言われるけど、それでもですね、これはちょっと根拠がこれだけでは発見しないということですね、確定はできないということのようです。で、ここでもいつまでっていうのがありますよね。いつまでこんな風になさるのですかと、なぜそして手を引いたのかと、ここにもそういう風になぜ突き放したのかということとですね、神様はしようと思ったらできるんだけど、どうして私たちをこのように突き放してしまったのですかと、これは我々もこういう嘆きというか叫びを持つことがあるわけですね。しばしば神様おられるの、おらんとは思わんけど、神様おられるのにどうしてこのように放置してまでおらんのですかっていう切実な問いです。で、そこでですね、このように精神的に信仰的にどうしても進めない、前に進めないという状況の中から、この人は、この人を作った人はどういうふうに心を向けたのか、それは12節からのことです。で、ここからしかしというのがあって、ここから大きな転換になっているんですね。で、ここで現状を見たらですね、全く行き詰まってですね、敵は非常に悪魔的な力を振るっている。神への民、神を信じるはずの選ばれた民がこんなに三面にあっていると、このどうしようもないんだけど、そこから目を全く違ったところ、天地創造の神っていうですね、天地創造の永遠の昔に遡って、この詩を作った詩の作者が見つめ始めたというわけですね。これはこの13節ですね、力を持って海をすら分けたではないですかと、海を分けたお方だと。この海を分けたっていうのは当然、創世記の一番最初ですね。で、この海っていうのはここにも出てきますが、海っていうのは非常にこの荒れ狂うですね、もう船が飲み込まれるとか、特に津波のようになったらものすごい力を持って飲み込んで引き去られていくわけです。で、海というのはそういう今の日本人の我々の一般的なイメージと全く違うということ、これも知っておかないと、こういうところはよくわからないんですね。海を分けたということはですね、どんな悪魔的な力、巨大な力をも、それを支配、制御したお方だと。これは創世記のこと、ここから海だと。ですね、分けたっていうのは、それに、どんな強力な力でも、ある一定領域内でしか働けないようにしたということなんです。そして、大水の上で竜とかレビアタンとかの、こういうふうに海の中に潜んでると思われた悪の力。それをこういうなんか竜とかリバヤタンのサタン的なものが潜んでると、そういうふうに見なしとったわけなんですね。で、まあ、旧約聖書の詩は非常に生々しい心の記録なんだけど、現代の人はこの最初に読んだらですね、竜だとかリバヤタンが出てくるとまるっきり神話的なような感じがして、私たちの心の現代の問題と関係はどうもないんじゃないかなんて思わせたりしますが、これはそういうふうに数千年前のその当時の人のこういった宗教観っていうものを知ってなければそういうふうになってしまうんですね。だから大水、その海っていうものが持ってる巨大な力、要するに現代で言えば闇の力、サタンのすごい力も実は打ち砕いたんだと。もうこういうふうにですね、昔を遡ってみたら、どんな力、大きな悪の力あっても、それをすでに砕かれたんだと、砕かれたんだと。ということなんですね。それで、泉や川をも作ったと。これはエデンの園で書いてある記事です。だけど、耐えることのない大河の水を枯らされたっていうのは、これはモーセの出エジプトの時ですね。川ではないんですけども、川のように見立てていってるわけです。 それからですね、太陽と光、光を放つもこれ星ですよね。太陽とか星などを創造したと。そして、そういう太陽と月とかを動かすことで夜、昼っていうものを作られたと。この夏と日を太陽を動かして、全地球的にこういうふうに夏と日をいろんな季節があると、まあ、こんな人間は絶対できない壮大なことを実は遥か昔からなされたと。その創造の神に立ち返る、本当の意味で立ち返ったら現代に直面をする非常に困難な問題でもですね、これは必ず神様が導いてですね、最善に解決してくださるという確信に導かれるということなんですね。そういう確信に過去の神様の万能の力に立ち返った上で再び祈りを始めておるということなんです。このことは私たちも冷静に考えてですね、今非常に困難な問題があってどうすることもできないと、神様は自分をですね、全く捨ててしまっていると、世の中を捨ててしまっていると思う時でも、この世界万物を作った神様であって、しかも愛の神だったらですね、それはできないことはないと。イエス様が言われたように、人にはできないが神にはできると、神にはできると、ね、私たちがもう本当に追い詰められたり絶望的になってもうダメだと思ったりするのは、本当にその神の万能を信じきれてないからですよね。で、神の愛も神の万能もですね、信じきれないときに、そういうふうに思うわけですから、この人もですね、非常に危ないところまで、精神的に非常に大きな揺さぶりを受けたんだけど、そこで立ち止まって、神の万能に、創造の神、天地創造の神へと立ち返ったということなんですね。そしてどうか御心に留めてくださいと。これはザカリアという人の名前がありますよね。ザカルというのを覚える、英語で言えばリメンバーなんですね。それの命令形です、ザカルという。だから覚えてくださいと、日本語というのは敬語が非常にたくさんあるもんだから、御心に留めてくださいなんて言いますけど、原文にはその心へもないわけなんです。単に覚えてください、リメンバーミー、リメンバーには覚えるとともに思い出してください。両方はですね、この意味を欠けているということになります。十字架で貼り付けにされた盗賊が、あなたが御国に帰るときに私を思い出してください。あれも英語ではリメンバーミーなんですね。リメンバーミー。主よ、リメンバーミーを思い出してください。覚えてください。このようにひどい状態で敵があなたを預けているじゃないですか。覚えてくださいと。それでこの今滅びくような民、たくさんの人が死んでいくような、どうかそのここで貧しいと訳してあります。これも何度もこの支援で出てきますが、これ一般的には単に経済的に貧しいんじゃなくてアニーという言葉で、このアニーっていうのはですね、本来この苦しむ人、悩む人、圧迫された人、そういう意味の言葉なんで、貧しいっていうのはですね、一般的にこの21節の乏しいとか、このないですね。こちらのエビオンというヘブライが貧しいと訳されるわけです。で、このここでは、この神経だけでは貧しいと訳してありますが、苦しむ人ですね、そういう訳の方がサファー、英語ではサファーということですね、あるいはアフリクテッド、苦しみ悩む人、そういう意味合いのニュアンスが強いので、他の訳では大会英語訳なんかでもそういう訳を当ててありますね。貧しいというと、もう本当に経済的な人だけなんだけど、本来そうでなくてですね、何らかで苦しむ人たちです。実際のところ、ここではですね、都は徹底して滅ぼされて焼かれてですね、食料もないわけです。で、単に貧しいだけじゃなくて、みんな苦しみ、悲しんでるんですよね。そういう人々の命を忘れ去らないでくださいと言ってるわけですから、単にお金がない人は問題でないというのは全国関係でも分かるわけです。あなたの鳩の魂というふうな、ちょっと他にはないような言い方をします。あなたの鳩の魂。鳩っていうのはどこか庭な、 攻撃的じゃないですよね、確かに。ワシタカとかカラスの場合もかなり攻撃的なのであってですね、カラスってのんびりしたものではなくて非常に攻撃的なところがあるわけです。私の家の近くにちょっと高いところがありますが、そこにトンビがおったカラスが攻撃してきたりするんですね。で、言ったことを追いかけたりですね、小さな鳥を襲撃したり、カラスも非常にちょっと凶暴なところもありますが、ハトは、まあ、大体非常にこう柔和な感じのイメージですね。だからあなたのこの柔和な魂、弱い魂をですね、武力で反撃も何もできないようなそういう弱い魂をどうか獣の餌食とさせないでくださいと、まあ、こういう表現しています。で、契約を従う者には必ず救うという、まあ、そういった契約ですね。で、血の位隅々の不法の住処、これはこのようなのがちょっと出てきていますけれども、これはですね、この非常に追い詰められて攻撃破壊されたこの世界にはですね、たくさんの闇のどうも力がひしめいていると、不法の住処がひしめいていると。この戦争とか、まあ、我々の時でもどっかのですね、そういう大変な災害困難が起こったら、もう至る所に何かですね、闇の力が住んで潜んでいるようなもの、要するにここにおる人たちは本当に敵の攻撃とともに霊的な闇の力で非常に脅かされているという、まあ、そういう感情がこの現れているんですね。でもそこにどうかこの貧しい人、苦しむ人たちが再び立ち返って救われて賛美できますようにと。で、この後もそうですね、どうかご自分のために、民を救ってあなたのこの救いの力を世界に表してくださいというわけですね。で、再び覚えてくださいと、まあ、この私たちも、もうこういう憐れんでくださいと、あるいは覚えてください、思い出してくださいというしかないような時があるわけですよね。で、どうかこの苦しみ民を憐れんでください。そして、神の神に逆らってこの神殿とか神のいますところを公然と荒らして滅ぼそうとする人たちをどうか滅ぼしてくださいというわけですね。そのことも忘れないでくださいと。で、こういうふうにこの詩は非常にたくさんの詩の中でははっきりした時代の状況に合わせて、時代状況の中で生まれたそういう切実な叫びでありですね、天地創造の神に立ち返った何とかしてですね、こういうお品を去りようとするところからとどまってですね、この間、まあ、日曜日で学びましたが、どんな状況になっても神を聖徒しようとする。聖というのは人間のあらゆる予想や考えやそういうものとはるかに確立したところで、おられると。だから、まあ、どんな人間的にですね、神様がおられに見えても、あくまで神様はおられてですね、そしてその万能力を解き当てプローチされてるんだと、そういうただ一点に寄りすがってですね、そしてこの非常に困難な状況の中で信仰によって叫び続けているという、まあ、そういう状況がわかるわけです。その真ん中に12節からこの21節までですね、この挿入されて、その前後に厳しい状況が置かれているということなんですね。はい、そういうことで、過去のこういったことはですね、この長い人間の歴史にもキリスト教の時代になっても、もう数知れない場所で、無数の人たちはこれと似た叫びと祈りをしてきたはずですね。また私たちもまたですね、現実が本当に変わらないと、困ってしまう、本当に追い詰められてしまうと、神様はどうして突き放してしまうんですかっていう、そういう叫びとともに、こういう神様の万能と神様の愛に立ち返って、そこで、あくまで踏みとどまるということですね。そういうことが私たちに示されていると思います。はい、以上です。